説教祝福ばかりの契約、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。月替わりでだいたいエレミア書とルカの福音書を読んでますけれども、また月が変わって7月に入りましたので、今日からエレミア書を一緒に見ていきたいなと思います。でエレミア書はどんなのだったかといいますと、エレミアは預言者ですよね。預言って言っても、あの予告の予言ではなくて、未来予知ではなくて、預かる言葉と書いて予言ですから、神様からメッセージを受け取ってみんなに伝えるメッセンジャーの役割、これが預言者エレミアの仕事です。でこのエレミアが活動している、神様から用いられている時代っていうのは、何度もお話してますけれども、国が滅びようとしている時代でしたよね。ちょうどユダヤの人々の国が完全に滅び去ろうとする末期の時期に彼は活動しているわけです。で、どういう状況だったかというと、大きな、国に挟まれて、その中でプレッシャーを受けている時代ですけど、でも別にそれが一番の問題だったわけではないですよね。むしろそういう中でどっちの国に就こうかって、で神様に頼るわけではなくて、あっちに就こうかこっちに就こうかってやっていたし、何より良くなかったのは、神様に頼るどころかいろんな偶像の神様を持ってきては、これがいいかなこれがいいかなってやっていた。もう完全に神様との関係が壊れてしまって、なるべくしてなったっていう、そういう時代だったわけです。そういう中でエレミアが活動していたので、エレミアはですね、神様からのその警告の、メッセージをたくさん語っているわけですよね。もう悔い改めないと、なんだったらもう末期だったからもうダメだっていうメッセージもたくさんありますけれども、そういうのがエレミア書になっています。で今日は特にその中でも、一つのキーワードがですね、契約っていうのが出てくるんですね。神様と人間の関係について聖書は語っていますけれども、その一つのポイントである契約、約束ということが一つのテーマです。ここに注目しながら今日の御言葉を一緒に見ていきたいと思います。じゃあ、開いている方はご一緒に読んでいただきたいと思います。エレミア書の11章の最初はちょっと長いんですけれども、1節から5節のところを読んでみたいと思います。エレミア書11章の1節から5節を開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。1197ページですね。はい、じゃあ行きます。1から5、せーの。主からエレミアに臨んだ言葉、この契約の言葉を聞け、それをユダの人エルサレムの住民に告げよ。彼らに向かって言え、イスラエルの神主はこう言われる。この契約の言葉に聞き従わない者は呪われる。これらの言葉は私があなたたちの先祖を鉄の炉であるエジプトの地から導き出したとき命令として与えたものである。私は言った、私の声に聞き従い、あなたたちに命じるところをすべて行えば、あなたたちは私の民となり、私はあなたたちの神となる。それは私があなたたちの先祖に誓った誓いを果たし、今日見るように乳と蜜の流れる地を彼らに与えるためであった。私は答えて言った、アーメン主よと。はい、こう書いてます。まず最初に注目したいのは、さっきも言いましたけども、契約の言葉ということですね。最初のところでも出てきました。早速この契約の言葉を聞け、でそれをみんなに告げなさいって、そういうふうに言って今日のメッセージは始まっていくわけですね。で私たちのこの聖書の信仰において、契約ということは実は重要なキーワードなんですよね。で例えば、何気なく私たちが使っている旧約聖書、あるいは新約聖書というときに、普通の言葉の音だけ聞いたら新しい翻訳なのかなとか古い翻訳なのかなって思っちゃうわけですよね。だけどそうじゃなくて、約の字が約束の約、契約の約であるわけです。だから旧約聖書はイエス様より前の神様と人間の約束、契約、そして新約聖書はイエス様の新しい契約、約束の話なんだ、そういうふうに言えるわけですよね。だから神様との関係において、この約束って、契約っていうとちょっと固くなっちゃうかもしれないですね。約束っていうことが実はすごく重要なんだっていうことです。で例えばそもそもですけれども、神様が私たちを作った時、アダムとエバを作った時に一個約束をするわけですよね。それが神様と人間の間の大事な関係の、ポイントだったわけです。 それは何かっていうと、何でしょう、実を食べるなでしたよね。何食べてもいいんだけど、あの知恵の知識の実だけはダメだよって、あれを食べちゃうと死ぬからねって、そういうふうに神様と約束をしたわけですね。あれは食べちゃダメだよっていうふうに話したわけです。まあ、でも結果どうだったかっていうと、まあ、皆さんご存知の通り、パクッといっちまったわけですよね。エヴァさんがヘビに、これいいよ大丈夫だよって言われて、そうなのって、美味しそうだのパクッ、はい、アダムも食べなさいパクッつって、まあ、食べちゃったっていうのが聖書に書いてあるところ、まあ、そこで、まあ、要は約束を破っちゃって、関係が壊れてしまったわけですよね。でこの神様との関係が壊れちゃったって、この状態が聖書でいう罪の状態なんですよね。聖書の教えている罪っていうのは、ただ単に悪いことするっていうだけじゃない。一番大事なポイントは神様との関係が壊れちゃったことなんだ、まあ、これが聖書が語っているところです。でじゃあその後どうなのかっていうと、まあ、その一番最初でね、聖書の初めでそのいきなり約束破って壊れちゃった関係から始まるわけですよ。じゃあその後どうなるかっていうと、もうほぼほぼ旧約聖書は神様が涙ぐましいまでの努力をして、なんとか人間との関係を回復しようとするんだけど、まあ、人間が一生懸命それを破っていくっていう、まあ、そういう歴史になってるわけですよね。それがまあ永遠と書かれているということです。まあ、だから、まあポジティブな言い方をすれば、神様が人間のことをすごく愛していて、なんとか関係を回復しようとする歴史だし、まあ、ネガティブな言い方をすると、人間がことごとくそれを叩き壊すっていう、そういう歴史だしっていう、まあ、それがね、旧約聖書に書かれてあるところですよね。まあ、その中で何回も約束の話が出てきます。アダムとエバのところは実の話だった。でその後アブラハムが出てくる、モーセが出てくる、そして十戒とか律法とか、そういう約束の中で何度も何度も契約をしていく、そして全部それは壊れていく。じゃあ今私たちはどういう時代かって、それはイエス様のもう変わることのない新しい特別な、そして最高の約束の時代に生きている。これが、まあ、聖書の語っている流れですね。でその中で今日の箇所のところ、今読んでもらった1節から5節のところは、要はその古い約束、旧約の話を書いてあるわけです。でじゃあその古い約束の特徴は何だったでしょうかっていうと、まあ、それもですね、今読んだところに2つキーワードが出てくると思うんですね。で1つは呪い、もう1つは祝福ということだと思います。まあ、祝福と呪いがこの古い約束の一つの特徴だったということです、まあ、ちょっと怖いですけどで3節を見てみますと、まず呪いの話出てきますね。3節、彼らに向かって言え、イスラエルの神主はこう言われる、この契約の言葉に聞き従わない者は呪われる。怖いですけど、呪われるんだ、これこの約束を捨てちゃうと呪われるよって言ってる。で一方で、それを聞き従う場合どうなるか、4節5節のところで、まあ、はしょりますけれども、私はあなたたちの神となるって言ってるし、最後のところでは父と蜜の流れる地を彼らに与えるって、まあ、とにかくめちゃくちゃ祝福をするし、また私があなたの神なんだって、私あなたは私のもの、私はあなたのもの、そうなるんだってそう言ってるわけですね。ものすごいね、ギャップのある呪いと祝福がここに提示されてる。すごいシンプルですね。約束のまま歩みましょう、そうしたら祝福だし、約束破りました、そうすると呪いだって、もうすごくシンプルです。実は旧約聖書を見てみると、モーセがですね、このことは新明記の結構な部分を使って説明してるんですよね。いいですか、呪いと祝福があります、シンプルなこと、ちゃんと従いましょうって、すごく簡単な、でもじっくりそのことを語っている。で律法とか十戒とかね、そのルールの話もしていくわけです。でそう考えてみると、なんかルールがあって守んないと呪われるっていうし、守ると祝福されるっていうし、なんかどことなく無機質で冷たい感じがするなって、そういう関係性って思うかもしれない。でも、まあ、私の考えではそれはむしろ神様の愛の性質をよく表していると思うんですね。で最初の、その実を食べちゃいけないっていうところからそうですけど、いつも言ってますけど、別に神様やる気だったらね、最初からもう絶対従うようにしときゃいいわけですよ。最初から逆らわない、人間いいか、お前たちは逆らわないんだ、逆らう機能は失っといたって言うとけば、もう絶対はいしか言わないようになるわけですから、絶対大丈夫なわけじゃないですか。ところが神様はそれは愛の関係じゃないってしてるんですよね。そんなの愛の関係じゃない、あなたが自分の意思で 私と向き合ってくれることを望んでいるんだ、そういうことですよね。だからあの実は愛の約束の証ですよ。あなたが決めてほしいんだって、何だったらそれ破棄することもあなたはできちゃうけど、あなたが選んでほしいんだって、そう言ってるわけですよね。ですからこのモーセもそう、アブラハムもそう、全てのその約束っていうのは神様とのその愛の関係、私たちが応えるってことをすごく大事にする、そういう関係性を大事にする神様のメッセージなんだって、そういうふうに言うことができますね。でそういう神様と私たちの関係は今も変わらないんだよって、私たちは応答することを求められているんだよっていうこと、まあ、このことをまず最初に心に留めたいと思います。まあ、ぜひ、神様に応答しましょうね。私たちは神様が私たちにたくさん、アプローチをするわけですから、その都度はいって答えたいと思いますね。じゃあ続きいきましょう。そんなこんなで、古い約束の話が出ました。で結果どうなったでしょうかということを続きのところで見てみたいと思います。じゃあ今度6節から8節を一緒に読みたいと思います。いいですか。6から8一気に読みます。せーの。主は私に言われた。ユダの町々とエルサレムの通りでこれらの言葉をすべて呼ばわって言え。この契約の言葉を聞き、これを行え。私はあなたたちの先祖をエジプトの地から導き上ったとき、彼らに厳しく戒め、また今日に至るまで繰り返し戒めて、私の声に聞き従えと言ってきた。しかし彼らは私に耳を傾けず、聞き従わず、おのおのその悪い心の固くなさのままに歩んだ。今私はこの契約の言葉をことごとく彼らの上に臨ませる。それを行うことを命じたが、彼らが行わなかったからだ。はい、結果はどうだったかというと、まあ、残念な結果に終わったということがここには書いてあるわけですよね。なんか神様のスマートな言い方ですけれども、まあそういうふうに言ってきたけど、君たちは、結局行わなかったので約束を守りますって言ったんですよね、神様はね。ここでだから契約の通りにしますっていうふうに言って、でこのあと結局国が滅びるわけですよね。だから呪いがそのままやってくるっていうことが、ここで起きる出来事なわけですよ。まあ、だから結果を見れば皮肉なことですけれども、一つ分かることは、神様はちゃんと約束は守る方だということが分かるわけですよね。まあ、皮肉な話ですけども、神様はちゃんと約束は果たしますというところが神様の様子だというのは分かるわけです。で、まあ、これが旧約聖書の起きた出来事ですよ。でじゃあこのメッセージを私たちはどう受け取ったらいいのかということですよね。これが まさに本題だと思います。でまず最初に私たちがここから受け取りたいことは、じゃあこの私たちにとってこの呪いはどこに行ったのかということですね。この私たちにとってこの呪いは一体どこに行ったのでしょうかということ、これが大事なポイントですね。ではここからは新約聖書をちょっと見ていきたいと思います。まず開きたいのが、新約聖書の方のヘブライ人への手紙9章15節というところです。皆さん手元にある新共同訳の日本語の聖書ですと、後ろの方新約聖書の411ページになります。411ですね。新約聖書411ページの、ヘブライ人への手紙9章15節というところ、ここを見てみたいと思います。新約聖書後ろの方にある新約の411ページ、ヘブライ人への手紙の9章の15節をお開きくださったら一緒に読んでみたいと思います。ではいきます。せーの。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約のもとで罪の贖いとしてキリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。はい、こういうふうに書いてあるんですね。キリストはイエス様が新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約のもとで犯された罪の贖いとしてイエス様が死んでくださったのです。そう言ってるわけですね。つまり別に時代が変わっても 神様との関係が壊れたままで歩んでいくとどうなるかってことは当たり前だけど別に変わりはしないわけですね。それは滅びるって。別に神様が呪いたいから呪ってるわけじゃないけど、自らその呪いを受け取って滅びる。これが聖書が言うところです。ところがここで驚くべきことが書いてあるわけですよね。なんとイエス様はどうしたかっていうと、その古い契約、最初の契約のもとで犯された罪の贖いとして死なれたと言ってるんです。だからあの呪いはどこに行ったんですか、あの呪いは誰が受け取ったんですか、それは私たちではなくもうイエス様が受けた、そう言ってるんですよね。そして私たちはどうなったんでしょうか。ここにはすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐものになったんだってこう言っているわけです。驚くべきようなことがここには書かれてますね。イエス様は私たちの呪いを一身に受け取ってくださった。そしてそればかりじゃなくて、代わりにおかしい話してますよ。私は呪いを受け取ってくれて代わりに何かくれたんですけど、それは何かというと永遠の財産をくれたって言ってるんです。で今日私はですね、このメッセージのタイトルを祝福ばかりの契約ってつけました。皆さんは今日の御言葉を読んだときにはどこがって思ったかもしれないですね。でもそういうことなんですよ。私たち今このタイミングで私たちはじゃあどんな契約の中にいるかっていうと、あまりにも祝福ばかりの契約なんです。私たちが神様に従わなかった場合は呪いがある、滅びる、言ってみればマイナスのことが起こるはずだったものが、まさかのイエス様がそのマイナスを全部持ってった、これマイナスがゼロになった。でもそれで終わりだけじゃないんですよ。負債が帳消しになっただけじゃなくて永遠の財産まで与える、天国も永遠の命もあなたのものだと言ってイエス様が与える。マイナスだったはずがなぜか、プラマイゼロじゃなくてプラスになって終わるって、こんなことを言ってるんですね。こんな契約は本来ありえません。皆さんもし電話がかかってきてこんなことを言われたら絶対に信じてはいけません完全に詐欺だと思いますよ。だって こっち何もしてないのになぜかマイナスがなくなってプラスになるって言ったら絶対そっちが損するだけじゃんって私たちは思うわけですよね。こんな契約は曲がり通っていいはずがないって。そうなんです。でも曲がり通ってる、これがイエス様の私たちへの約束だって、これが新しい契約だって言うんですね。あなたの呪いを私は受けて、あなたは代わりに永遠の財産を受け継ぐのだってこうイエス様が言っている。これが私たちが受け取っている契約だっていうこと、まずこれを私たちは受け取りたいと思います。しっかりとこれを信じて自分のものとして受け取っていきたいと思います。さあその上でさらにですね、今日は残るところ新約聖書を読んでいきたいと思いますけれども、そんな新しい約束をもらっている私たちはじゃあ具体的にはどうやって生きていくことがよろしいのでしょうか。イエス様自身が私たちに語りかけてますので、そのことを見ていきたいと思います。まずマタイによる福音書の26章の27節28節っていうところを見たいと思います。新約聖書の方の53ページですね。聖書、新約聖書、今開いてた新約そのままです。そこの53ページマタイによる福音書の26章の27節28節というところを見てみましょう。皆さんの手元の新共同訳だと53ページ新約の方の53ページ左のページの上の段です。27節28節を読んでみたいと思います。いいですか、いきます。27、28、せーの。また杯を取り感謝の祈りを唱え彼らに渡して言われた。皆この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。はい、こういうふうに書いてます。これはイエス様の言葉ですね。どういう場面かっていうと最後の晩餐のところです。明日十字架にかかるイエス様が最後の晩餐の中で杯を回して、そしてこれはあなたたちのために流される血の契約、そのためのものなんだって、そういうふうに言うわけです。血の契約っていうと怖いけど要は命の契約ってことですね。私が命を払いあなたが命を得るんだって、そういう契約のその証だって、それを記念するためだって、そう言ってイエス様はこの出来事をするわけです。 それが私たちのこの契約であり、で今もね私たちはちょうど今日そうなんですけれども生産式をして思い出すわけですよね。つまり言いたいことは何かというと、この新しい約束の時代、まず最初の大事なことは、私たちはこのイエス様の十字架を覚えて生きることだということです。大切なのはイエス様の十字架をいつも覚えて生きることだ。イエス様のこの約束をいつも忘れずに、いつもここに立ち返って、いつも戻ってくる土台として生きるべきだということです。このイエス様の十字架は約束の印だし、また愛の印ですね。私はあなたに滅んでほしくはないんだって、私はあなたに許されてほしいのだ、私はあなたに生きてほしいのだって、その愛の約束がこの十字架ですよね。だから私たちはこの世界で生きている限り、いろんな違う情報が入ってくるけれども、でもいつも戻ってくるのはここ、イエス様は私たちを命をかけて愛してくださっているのだって、ここにいつも戻ってくることですよね。これを忘れないようにしたいと思います。今日も生産式行われますね。生産式はすごく面白い、とてもシンプルなことだと思います。もう目で見て、そして味覚で確認してって、まあ、五感を使って、ああそうだってイエス様を思い出す記念ですよね。この十字架、私が愛されて、私のためにイエス様は十字架にかかって、私は命が与えられてるんだって、まあ、このことをいつも思い出していく、そのことはすごく大事だと思います。人間は大事なところに戻ってくるの大切ですね。すぐ忘れちゃう生き物ですから、いつでも思い出す、そして十字架をスタート地点にして、この愛をスタート地点にして生きていくんだということを覚えたいと思います。もう一つ見ましょう。今度はヨハネによる福音書の13章の34節35節というところを見たいと思います。今度は同じ新約聖書の196ページになります。196ページ、右のページ上の段、ヨハネによる福音書の13章の34節35節というところを見たいと思います。ヨハネによる福音書の13章の34節35節、ありました。じゃあ、皆さんで34、35節を読んでみましょう。いきます。せーの。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。はい、このように言っています。あなた方に新しい掟を与えます。この約束にはもう一つ、今度は新しい掟があるっていうんですね。それは何かっていうと、あなたたちは互いに愛し合いなさい、あなたたちは互いに愛し合いなさい、これが掟だって、そういうふうに言うわけですね。で、一応注意しておきたいことは何かと言いますと、まあ、こういうふうに話すとですね、あ、じゃあもう古い契約の話はなくなったのねっていうふうに思って、あ、じゃあもう旧約聖書の方は無視していいだろうと、あっち側もう守らなくていいだろうってなっちゃうと、まあ、そういうことじゃないので、それはご注意いただきたいと思いますね。イエス様自身も別に、実会もね、律法も旧約聖書の教えも一点一角もね、天地の終わりまでなくなりはしないんだっていうふうに言ってますね。で、そっち側はそっち側で、人間を作った神様がこういうふうに生きるとね、幸いに生きれるようにデザインしてあるからって、そういう教えなわけですから、まあ、そこからずれちゃうと、どっちにしたって私たちはあんまりうまくはいかないようになっているわけですよ。まあ、だから別にそっちがなくなったわけじゃない、まあ、だけどこの新しい契約ですよね、そこにのっとっていくときに、まあ、この大変だったね、たくさんああしなさいこうしなさいって、これダメだよって言われてたのが、本当に全て包括的に行うようになってるって、それが愛し合うことだ、愛に生きることだっていうふうに言ってるってことですよね。で、実際問題として、私は最近はその大学で10回を教える授業が一つの大学の方であるもんですから、それを授業でねやるようになって、でそこ改めてですね、10回って大事だなって思うようになったんですね。で、私のなんかこう感覚的に、まあ、どうしてもその決まりから入ってしまうと、決まりを守って道徳的に生きるってことがその信仰みたいになっちゃう ゃないですか。これはこれでちょっと良くないなという思いがあったので、あのどっちかというとね、その、まあ、そう10回であったりとかっていうところ突き詰めていくということはしなかったんですけど、まあ、どうしても授業でやんなきゃいけないって仕事上の問題で一生懸命取り組み始めたら、これはすごい豊かなものだなっていうふうに思うようになったんです。で結局のところ、この聖書に書かれてある何々しなさいって、何々してはいけないって、で私たちはこれはある程度の罪の性質なのかもしれないですね。あのそう言われると嫌だって、まあ、うちの娘と の, あの関係性の中でもね、大体あの勉強しなさいって言うと今やるところだったのにっつってもう切れられるっていうところがありますね、はい、まあ、そこでうなずいてる人もいますけどそういうところは私たち、まあ、私たちの、ね、人間の持つ性質じゃないかなというふうに思います。まあ、その親子関係が一緒とは言わないけど、で、まあ、何が言いたいかというと、だけど神様がこれを言ってるのは別に その決まりで縛りつけたいからじゃなくて、本当にそういうふうに生きると幸いになるようになってるよっていうことだから、幸いに生きてほしいから言ってることなわけですよね。言ってみれば私たちの信仰はそういうこの道徳的な倫理的な生き方のものではなくて、本当に神様と愛に生きるっていうね、そういう生き方の信仰なわけですよ。そのことを本当に覚えていきたいと思うんですね。でそのために新約聖書ではイエス様は、10回だってね、もう10個にまとめてるんだからだいぶ楽な方だと思いますよ。でももうそれでも人間にはダメなんでしょうね。だからもうさらにイエス様は簡単にしましたよ。で何て言ったかっていうと、一番大事なのは神様を愛することだ、シンプル。2番目は隣人を愛することだ、で極めつけに新しいのも加えましょうって言って、それは互いに愛しましょう、シンプルでしょ。神を愛し隣人を愛し互いに愛し合いなさいって、本当にそうするならばそれはもう全部10回も律法も結果的に行うことになるよって、殺してはならないって、隣人を愛する人は殺さないということですよね。盗んではならない、勧誘してはならない、父母を敬え、互いに愛する、隣人を愛するというときにそれはなるよって、あなたには私を置いて他に神があってはならないって、神を愛するときにそれはそうなるよって、そう言っているわけですよ。だから神様を愛しなさいって、隣人を愛しなさい、そして互いに愛し合いなさいって、このことを私たちは本当に神様の愛としてね、受け取っていきたいと思います。そしてまた今読んだところのもう一つ大事なことは、私があなた方を愛したようにってイエス様が言ったことです。私があなた方を愛したように、で私たちは互いに愛し合いなさいって言われたらそうだなって思って、そうしたらいいなと思うわけですけど、でもみんなそれぞれ思っている愛し方っていうのは違うわけですよね。じゃあどうしたらいいのって、イエス様は私があなた方を愛したように愛し合いなさいって言うわけですよ。イエス様はどうなんですかって、イエス様だったらどういうふうに愛するんですかって、それは十字架の愛であり、許すことであり、受け入れることであり、またお互いに認め合うことであり、励まし合うことであり、そういうことですよね。だからさっきの話に戻りますけれども、いつも十字架がスタート地点なんですよね。そこに立っていでなければ、私たちは本当の意味で正しく愛し合うということができないって、どうしたってそれは情はあるかもしれないけど、それはイエス様のようにならないということですよね。ぜひそのことに応答していきたいと思います。すでにあなたは救われたものとして互いに愛し合うのです。これに私たちは答えていきたいと思います。さあでは、しばらく祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は、まず約束契約っていうことをお話してきました。それは神様と私たちの関係においてとっても大事なことですね。でも私たちはそれを守りきれないところがあるけど、イエス様はそれを全部支払い、さらに付け加えて与えてくださる恐るべき約束を今与えてくださっています。ですからこのことを受け取って、またそれにふさわしく歩みましょうと言っていることはシンプルなことだと思います。ぜひどういうふうに応答していくか、ぜひ祈って応答してほしいと思います。他にも自由に何か感じていることや促されていることがあったら、自由に祈ってください。しばらく総額に合わせて祈る時間を持ちましょう。 ます。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛してとても不公平に思えるようなその約束をしてくださって、そしてあなたが決して約束を破らない方であること、本当にすべて心から感謝します。あなたは私たちの呪いを全部受け取って、全部それを持っていってくださったこと、また代わりに永遠の財産を与えてくださったこと、本当に信じて感謝します。どうぞその恵みのうちを喜びを持って、またあなたに応えて生きるものとならせてください。この祝福ばかりの約束の中を歩くものとならせてください。一人一人の祈りに合わせます。どうぞ今日から始まる1週間もイエス様が一緒に歩んでください。信じ委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。